こんにちは、ベンチャーキャピタルアーリーの江原ニーナです。このチャンネルニーナの今週も仕入れてきましたよでは、国内のスタートアップの公表されている資金調達のニュースについてお伝えしていきます。さて今回は2020年1月1週目の調達ニュースをまとめてお送りしていきたいと思います。今回紹介する調達ニュースは合計5本です。それでは1本目です。 VR イベントプラットフォームクラスターがシリーズ C ラウンドで 8.3 億円を調達したと発表しています。このクラスターなんですけれども、VR で最大数千人規模みたいな結構大規模の大規模のイベントを開催できるあのサービスを、開発運営されているスタートアップです。でこのクラスター上ではこうイベントを主催したいなっていう人が無料で VR イベントを開催できるんですね。でどうやってマネタイズクラスター側がしてるかっていうと、そのイベントのまあ制作支援だったりとかそういうあのサポート面でマネタイズをしているんだそうです。今回のラウンドに参加したのは KDDI オープンイノベーションファンド、テレビ朝日ホールディングス、またグリー傘下の、ライトフライヤーライブエンターテインメント、それから31ベンチャーズに加えて個人投資家複数名と発表されております。この VR 系の調達ニュースなんですけれども、なんか結構2週間に1回ぐらいはまあ聞くようになってきたかなっていうのが体感として、ありますね。でクラスターはまあ日本だと結構今その VR 領域において、一番伸びているあのスタートアップの一つと言えるんじゃないでしょうか。と私もなんかまあ そろそろあのヘッドセットを買おうかなって思ってて、そのアンリの投資先にもアンバーっていう VR のあのスタートアップあるんですけど、やっぱ結構ね VR って独特の、まあ、没入感があるじゃないですか。でまああれって結構体験した人にしかわからないよねって思ってるんですけど、まあ、今って結構あのヘッドセット持ってるのって、まあ、テキーな人だったりとか一部の、まあ、ガジェットファンにすごい限定されてるので、これがなんていうんだろう、普及するタイミングって多分まあ今年来年ぐらいで一回第一波みたいなのは、まあ、来るんじゃないかなと思ってるので、 VR 系のスタートアップは今年結構調達だったりとかいろんなプレスがどんどん出てくるんじゃないかなと思って、見ている領域の一つです。はい、それでは2本目に行きます。フィットネスアプリのフィンクが50億円を調達したと発表しました。このフィンクなんですけれども、まあ簡単に言うとメインの機能としては、AI を内蔵した、パーソナルトレーナーが、まあ、ユーザーに合ったいろんなアドバイスをしてくれるっていうあのヘルスケアのプラットフォームアプリになっております。今回の引き受け先は相沢インベストメンツ、伊藤忠食品、大正製薬、テレビ朝日ホールディングス、東芝、日本メディカルシステム、PIP の7社となっております。また今回増資の公表と合わせて経営体制の変更が、アナウンスされたことでも、話題となりました。フィンクなんですけど、あの多分私結構初期にあのダウンロードしてって、多分2017年とかに最初に入れてると思うんですよね。ただまあすごいお恥ずかしながらあんまり続いてないんですけれども、すごい順調に伸びてるみたいで、2017年、19年、20年みたいな感じでこうユーザーの推移とか見ててもなんかガンガン伸びてるので、あのすごいなと思って見ております。で結構そのフィンクって大手とのタイアップとかもどんどんやってて、なんか各所で名前を見るし、なんか原宿とかに今あるか分かんないんですけど、すっごいでっかいあの看板が出てたりしてるので、まあ若い人で特に女性だと知らない人ってあのほとんどいないんじゃないかなってぐらいだなっていうふうには個人的に思っています。はい、それでは3本目です。カレンダーシェアアプリタイムツリーが、約 19.6億円、19億6000万円を調達したと発表しています。このカレンダーシェアアプリタイムツリーなんですけれども、あの家族だったりあの、まあ、いろんな仕事のチームだったりサークルの仲間だったりする人たちと予定の共有ができるアプリなんですね。今回の、引き受け先はストーンブリッジベンチャーズ、パーソルイノベーションファンド、オリエントコーポレーションらを、引き受け先としていると発表しております。このカレンダーシェア領域っていうんですかね、まあカレンダーシェア系っていうのは日本では正直まだある領域だなと思っていて、なんかやっぱまあさすがにスタートアップ界隈にいるとみんなまあ Google カレンダーを使っているので、あんまりその私のすごいその半径数メートルみたいなところで課題感を感じるものではないんですけど、なんか結構 私の、まあ、同世代の人とかになると全然 Google カレンダーじゃない人も多くって、かなりバラバラなんですよね、使ってるカレンダーのアプリが。だから特に若い人だと、そのスマホの中に入ってるカレンダーのアプリがすごいバラバラで、共有みたいなものってまだこううまくできるシステムというか仕組みがないなと思ってるので、なんかここにはまだまだチャンスがありそうだなと思っています。はい、それでは4本目に行きます。スマホの充電器レンタルチャージスポットを運営する、インフォリッチが30億円の資金調達を発表しています。このチャージスポットっていうのは、スマホの充電用のバッテリーを、モバイルバッテリーをレンタルしてくれるサービスですね。で、スマホアプリをダウンロードして、このチャージスポットのアプリをダウンロードして、バッテリースタンドで QR コードをスキャンすると、充電器をレンタルできますよっていうサービスになっております。今回の、主な調達先として発表されているのが、ゴールドマンサックス、日本郵政キャピタル、GMCM ベンチャーキャピタルパートナーズ、チャートウェルキャピタル、ホリプロとなっております。チャージスポットなんですけど、2018年4月にローンチされていて、まあ、2年弱ですかね。で、日本全国に47都道府県に広がってるらしいんですね。で、確かにこれすごい、まあ、特に東京、特に渋谷、私がいる渋谷だと、割と本当にどこでも見るなっていう体感があって、特に例えばカラオケとかゲームセンターとか若い人がいる場所ですごい見るなと思ってますね。で、まあ料金としては1時間未満だと150円。で、その後、まあ、48時間で300円追加されてみたいな感じの、料金体系になってるんですけど、これ1個のバッテリーで何回分ぐらい持つのかなとかいうのは考えていて、すごく個人的に便利で使いたいというか、もろに多分ターゲットな、まあ、年齢層というかレイヤー私入ると思うんですけど、何がどうなった時に、例えば何回借りられた時にそうエコノミクスが合うのかとか、そういうのは個人的に結構気になりますね。単価がそんな高くないと思うので、1回、まあ、1時間目は150円とかなのでっていうのは気になりますね。ただ、結構今、スイカとか、モバイルスイカ使う人が多かったり、普通に買い物するのでも、スマホの中に入れてるアプリで買い物済ませちゃうみたいな人ってすごい多いと思うんですよ。ってなった時に、やっぱスマホって結構もうライフラインじゃないですか。で、充電切れたら買い物できないとか、充電切れたら駅から出れないって割とあり得ると思うんですよね。ってなった時に、やっぱこういう、そのスマホがマストになっていく中で、そこにそのスマホの充電器レンタルっていうのは同じように伸びていく領域なんじゃないかなとは思っています。はい、それではラスト5本目です。スマート猫トイレトレタを運営するハチタマが、シリーズ A で2億円を調達したと発表しております。このトレタなんですけれども、こう猫がトイレに入るだけで自動で猫の健康データを取得してアプリに通知してこうログを残せるっていう猫用の、ヘルスケアサービスなんですね。で、これまで、まあ、今シリーズ A なんですけれども、利用した猫の数はなんと2000頭。そして健康データの、獲得件数は100万件を突破したと、発表されております。今回の、引き受け先はマネックスベンチャーズ、足立加工、横浜キャピタル、山口キャピタル、日比新キャピタル、シグマクシス、その他大手商社と発表されております。猫、私すごい猫大好きなんですよ。これすごい個人的な話なんですけど、おじいちゃんの家にすごい猫がたくさんいて、私も実家で飼ってたりしてたんですね。で、まあそれはさておき、ペット系の調達っていうのはなんか着実に増えてるなっていうのを感じますね。これはなんか実際にこう日本国内のスタートアップの調達ニュースを見ていて、かなりそのプレスが多い領域だなって感じますね。2週間に1回とかそれこそ見る気がしますね。まあそれはそのペットサービス系の中でももちろんいろいろ、まあ、餌だったりこういうログを残すものだったりいろいろなんですけど、まあこれそのペット系はかなり見るなと思いますね。で、特にこの猫ってまあ室内で飼えて散歩はいらないっていうことで、まあ、結構人気らしいんですよね。 で、国内のペット市場って、まあ、1.5 兆円ぐらいあるっていうふうに言われてるんですけど、この市場規模にその比べてペットスタートアップってこれまですごく少なかったし、現状でもその最近でこそプレスがどんどん出てるんですけど、これまであんまり多分ペットスタートアップなかったんですよね。だからなんかここはまだまだ伸びるし、まだまだ可能性がある、かつ私がすごい猫が好きなので、あの注目領域ではあります。というわけで、以上5本2020年1月第1週の、国内スタートアップ資金調達ニュースをまとめてお送りしました。次回は2020年1月第2週目の調達ニュースをお送りします。